おはようございます。2022年7月10日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスクの着用と小声での賛美にご協力をお願いいたします。教会福音賛美歌491番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝もあなたの前に集まり、大切な仲間と共にあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。今月は世界平和月間です。私たちは世界で、また身近なところで起きている争いのニュースに心を痛め、平和を祈っています。しかし、人の争いの根源にある自己中心、傲慢、妬みが私たちのうちにこそあることを告白いたします。あなたの憐れみなくして平和はありません。私たちを争いを生むものではなく、平和を作るものへと変えてください。先週はこの教会の 第一世代ともいえる愛する長老を天に送りました。土浦恵み教会の一つの時代が終わったような大きな寂しさを感じると同時に、信仰生活の模範を示してくださったことに感謝があふれます。命の日の限り主日礼拝を守り、全身全霊をもって神と人に忠実に仕える、私たちはそのような信仰者でありたいと心から願います。私たちの成長を導いてください。私たちは今日語られる御言葉を糧として今週の歩みを始めます。私たちが御言葉を正しく理解できるように助けてください。私たちが捧げる心からの礼拝をどうぞお受け取りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を見ていきたいと、分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙2章11節から19節の言葉になります。エペソ人への手紙2章11節から19節の御言葉です。エペソ人への手紙2章11節からですね、お読みいたします。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちの二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ 国の民であり神の家族なのです。かつてイスラエル民族は世界の人々をイスラエル人と異邦人というふうに分けていました。またはイスラエル人と犬というふうに分けていました。イスラエル人以外の人々のことを犬呼ばわりしていました。当然エペソ書の著者であるパウロ自身も彼自身異邦人や犬の方ではなくて生粋のユダヤ人イスラエル人に属する特別な人種民族の一員だと思っていました。神に選ばれし民族、神に約束していただいた聖なる約束の地、そして神の言葉を記した旧約聖書の所有というとても大切なことを至って外見的表面的または形だけ上辺だけのこととして捉えて自分たちイスラエル民族の優位性を真剣に説いてそれをそのまま民族のアイデンティティとしていました。最終的には自分たちのその民族的な優越意識を壁として自ら打ち立てることをもってこの壁を越えてくることはどの民族どの人種もできないという差別意識をイスラエル民族のプライドとしていました。さらにはこのプライドを宗教化してこのプライドを守ることこそが信仰だというふうに真剣に思っていました。信仰とプライドの区別がこうつかなくなってしまうんですね。この民族のプライドというのは何もユダヤ人だったりイスラエル民族だけのものではなくて全世界どこの国どの民族どの部族どの人種どの個人どの地方にあっても存在します。例えばサッカーがうまい下手だということで誇ったり見下げたりすることもあれば手で食べ物を食べるとか食べないということをもって差別があったり肌の色が白かったり白くなかったりその国の地方その国や地方の言葉が話せたり話せなかったりとまたは民族の歴史とか風習などを他国や他民族との違いを明らかにする自らのプライドの拠り所にしたりします。グローバル社会にあってどこの国々にも移民の方々だったりもしくは外国人労働者の方々がいらっしゃいますけれどもそういう方々に対する差別などによく現れてきているなと思います。またその他国とか他民族という国際関係のみならずそれぞれの国の国内国民同士同胞同士においても同じようなことがありますね。社会的階層階級部類序列血統家柄などあたかも当然の秩序であるかのように平成を装いながら存在しています。ですが僕はそんなことはいたしませんとほとんどの人が思い込んでいて自ら他者との隔ての壁を打ち立てて他者との違いを見せつけようとしていることにはなかなか気づかないですね。私自身外国籍在日韓国朝鮮人として日本でこう暮らしていてああちょっと嫌だなと思う言葉があるんですけれどもそれは日本人らしいねという言葉です。礼儀正しくて奥ゆかしくて仕事が丁寧で清潔でちょっとシャイな感じでしょうか。そうするとあの外人さんは日本人よりも日本人らしいねという言葉が褒め言葉のようにどこからともなく聞こえてきます。でもそうでないとほら外人さんだから日本人じゃないからとこれまたどこからともなく聞こえてきます。ここに隠されている無自覚の差別意識は日本人はいい人じゃない人はいい人じゃないという自ら打ち立ててしまっている隔ての壁ですね。この無意識無自覚な隔ての壁はどの国家どの民族どの人種どんな個人にもあります。私自身今度は 私自身の出身や経歴など上辺だけのものを持って優位に立てるような場面に遭遇しますと、ほらあの人は僕と育ちが違うからああなんだよと、自ら打ち立てた隔ての壁を持って他者を見下げてしまいますね。じゃあなんで人はこんな隔ての壁にしがみついてしまうのか。神との間に自ら追っ立てている隔ての壁に気づけていないから、もしくは気づこうとしないからですね。神との間に打ち立てている隔ての壁を認めようとしないことから来る不安ゆえに、自らの壁を持って自らを正当化しようとします。他者と比較をして優越意識に浸っていたいから、人との間に真っ当な根拠のないプライドという隔ての壁を熱心に自ら追っ立ててしまいます。そしてついにはこの隔ての壁がただの壁ではなくて敵意へと変貌して、個々人同士葛藤し争い、やがて争い戦い、やがて民族国家間同士の戦争となって、殺し殺されるということを起こしてしまいます。なのに殺し殺されるという争いの後に待っているのは自制だったり反省だったり悔い改めのようなものではなくて、また新たな壁を追っ立てて自己肯定へと走ってしまいますね。これが今世界で行われていることであって、私たち一人一人の間で行われていることの真相ですね。こんな私たちの隔ての壁だらけによる敵意を打ち壊すために、主イエス様は隔ての壁のない赤ん坊の姿を持って私たちの間にお生まれなさいました。そして当然のように私たち皆が経験する痛みや苦しみや孤独や虚無感など、私たちと同じように、もしくはそれ以上にご経験されて、ついには神と私たちの間にある罪という隔ての壁を打ち壊すために十字架にかかって、まず私たちと神との和解を達成させてくださいました。そして今度は私たちこう人間同士の間にある隔ての壁のくだらなさに気づかせて、打ち壊して敵意を滅ぼして隔たれていた私たち人が和解し、誠に一つになる道を開いてくださいました。この隔ての壁が打ち壊され、敵意を滅ぼし、与えられた聖霊によって一つの体として回復した平和と和解の具現化が、イエス・キリスト自ら代価を持って、ご自分自身を代価として払って生み出した教会であって、教会こそ世に示す平和と和解と回復のモデルであるはずです。いや、モデルですね。神様は今現存するこの世界を良しとはされません。天地万物を6日間かけてお作りになった創世記1章2章の世界は非常に良かった世界でした。しかし人類の罪ゆえに堕落したこの世界はいい世界ではなくなってしまいました。じゃあ神様はただその状態を指を加えてただ見ておられるのか。そうじゃないですね。回復を、再生を、そして世界を作り変えるという再創造をご計画されて、それを何としてでもなすと実行に移されました。でもしかし、その実行に移されたことをただ力ずくでなりふり構わず、いらないものを振り払うかのように暴力によって作り変えようとされるのではなくて、自ら神であられることをかなぐり捨てて、神自ら犠牲となって、まずはこんな世界になってしまった根本的な原因である、本来神の形に作られた人をキリストによってお救いになることから始めなさいました。ついでその救いに預かった者たちによって形成されたキリストの体である教会をやがて訪れ完成する、全く平和平安 光に包まれた唯一誠の父なる神様を何の疑いもなく誰もが認識できる本来あるべき隔ての壁などない、一切隔ての壁など一切ない、新しくされた素晴らしい世界の雛形モデルとして今あるこの不安定な世界に教会を神様置いてくださいました。エペソ書2章のこの聖書箇所は、土浦恵み教会と韓国手番教会の和解の交わりの、コイノニアの交わりのテーマ聖句でもありますけれども、13年前のことですが、このコイノニアの交わりを社会学的な見地から取材をして、それを論文にしたいという申し出があって、ステファニーという一人のドイツ人の留学生が壮年コイノニア、恵み教会から手番教会に行く、その壮年コイノニアに帯同したことがありました。でもしかしたらこの中に一緒に行った方もおられるかもしれません。でそして書き上げたその論文の結論で、土浦恵み教会と手番教会のコイノニアの交わりは日本と韓国の小さな地域の一つの教会同士の交わりという枠に収まるものではなくて、平和とかもしくは和解という社会的な見地から見ても大いに評価に値するものであって、平和と和解の一つのモデルであるというふうにその論文の最後で言うんですね。でその論文がアスペンという世界平和会議の関係者の方々の目に留まって、そのアスペン世界国際平和会議に清野先生とキル先生が招かれて話をするというようなこともありました。ステファニーがその論文完成を記念してピスガでこう短く講演をしてくれたことがありましたけれども、その時も彼女は恵み教会と手番教会の皆さんのコイノニアの交わりは地域教会の交わりという枠に収めておくような小さなものではないことをぜひまず皆さんご自身が自覚していただきたいと思いますっていうようなことを言ってました。神様は確かに教会を新しい天と新しい地のモデルとしてこの世に置いてくださっていることを彼女の言葉からも客観的にも確認できた思いがその時しました。そしてこの教会を、そしてそういう教会を形成している部分部分一つ一つが私たち一人一人ですね。つまるところ教会は集まる場所でもなく、通う場所でもなく、会議や集会を開くところでもなく、働いて収入を得るところでもなく、私たち生身の人間一人一人ですね。要するに私が土浦恵み教会です、土浦恵み教会は私ですと言えるのが教会です。もし教会がスーパーに行くように、スポーツジムに行くように、会社に行くように、何かの趣味サークルとか社交場に行くように、私の必要を満たすためにこう何か利用する場であるならば、それはもうその人にとって教会は教会ではなくて、ただの会費を払って通うクラブ活動のようなものでしょう。もちろん教会は楽しいところですね。なんだか満たされるところでもあって、霊的渇きを潤わされるところでもありますけれども、教会厳密に言いますと場所ではありません。先週の日曜日祈りにもありましたけれども、柳長老が天の御国へと召されて凱旋されていきました、行かれました。柳長老の生き様はまさに私が土浦恵み教会です、土浦恵み教会は私ですというような生き方であられたなと。青二歳の私にでも一目瞭然の人生を生きられて、まさに土浦恵み教会だった方だと思います。神様が何を教会に期待して、何を実現して、何を表したいと思っておられるのかをひたむきに追い求めた、まさしく私が教会ですという生き方をされたキリストの生徒であられたということをたくさんの人が思ったと思うんですね。柳長老が生前こんなことをおっしゃってました。1日5分でもいいから 聖書の言葉を読まなくては怖くて一日たりとも生きることができない、そして、礼拝を守るとおっしゃるほどに、恐れるべき方をしっかりと恐れる、恐れのない人生を生きたキリスト者という教会を、キリスト者という教会を神様がこの世にモデルとして置いてくださった理由と、その期待を常に考える生き方だったとこう思わされるんですね。じゃあ神様はこの世界にキリスト者という教会を置かれた理由と期待は何なのか。パウロが今日聖書箇所で言ってますね。平和の実現と和解のある共同体です。先週までこう見てきましたエペソ書の2章1節から10節の内容は、信徒たち一人一人個々人に起こった救いの凄さだったり恵みについてこうずっとパウロは語ってきましたけれども、今日のエペソ書2章11節からの内容は3章の終わりまで続きますけれども、救われた生徒たち一人一人の集まりであるキリストを頭とする群れ、教会共同体について述べていきます。一人一人が教会であると同時に、その教会が集まった教会共同体について話していくんですね。特に今日の聖書箇所は、人と人との間に人間自ら追っ立ててしまった隔ての壁をイエス・キリストがその十字架によって打ち壊し、人と人との間にある敵意を廃棄し、人と人とが一つの御霊によって命の通い合う神の家族とされたことを教えてくれますね。そしてそのような命の通い合う有機的状態を平和とか和解というふうに表現します。平和という言葉はイエス様ご自身もお使いになって福音書の中にも出てきます。そして他の聖書箇所にも平和という言葉は他の言葉に比べて比較的多く出てくる言葉ですけれども、和解という言葉は実はパウロの書いた手紙にしか出てこないんです。パウロだけが和解という言葉を用いるんですね。パウロ自身間違った神観を持って、熱心に聖書を説く宗教家として活動して多くのクリスチャンたちをとっ捕まえて迫害していたその過ちを神様に許していただいて、キリストにある救いまでいただいたというその恵みを神との和解としか言うほかなかったのかもしれません。間違った神観から正しい神観へと変えられた、まさに神との和解だというふうに言うほかなかったのかもしれません。ですがそういう彼の経験というのはパウロだけに適用されるものではなくて、普遍的に全人類とこの世界に適用できるものですね。神と人との和解、人と人との和解、神を中心にした人と被造物、作られし者、全てのものとの和解というふうにパウロは福音を和解という言葉を用いて表現しました。ローマ書の5章に行ってみたいと思います。ローマ人への手紙5章10節ですね。ローマ人への手紙5章10節11節、敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。一節に言っていますね。一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。和解こそ福音ですね。私たちが神の敵であった時、イエス・キリストの死によって神と和解させていただいたこそ、和解させていただいたことこそが福音であって、この神との和解こそが救いだということです。また生まれながらにして身怒りを受けるべき 神の敵であった私たちを主イエス様の死を通して和解してくださった、和解させてくださったのみならず、第二コリント5章言ってみますね。第二コリント5章18節、第二コリント5章18節から、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられましたというふうに、キリストにある和解の務めこそ福音の実践であって、決裂と争いのあるところにその務めを実践することを教会である私たちに神様が委ねてくださいました。いわば和解の実践は神の宣教の核であって、神様が最も望まれる宣教活動であるということをパウロは与えられた霊的洞察力を持って見抜くわけですね。すなわちもっと言うならば、聖書そのものが書かれた理由を葛藤対立があるから、葛藤対立から和解へと導くためにこの聖書があるんだと言っても過言ではないということです。私たちが接することのできる全ての関係は大なり小なり壊れています。そしてそこには多かれ少なかれ葛藤対立がありますね。人と人、国と国、民族と民族、組織と組織、夫と妻、親と子、兄と弟、姉と妹、そして人と自然、人と環境、人と全ての生き物、人と宇宙、そのような葛藤があるゆえに神の福音が必要だったというんですね。神の福音は私たちを和解へと導いていきます。和解が福音の、神の福音の目的ですね。福音は存在することのできる全てのものを和解へと導き、平和という関係を維持するために神様がお終わらしになった真理ですね。そして神様は今ある葛藤をも通して新しい歴史を作っていってくださいます。今ある葛藤を持ってはい終わりじゃなくて、それを新しいものに作り変えてくださってますね。作り変えようとされますね。人と神様を和解させて、人と人とを和解させて、全ての被造物に和解の恵みを与えるためにイエス・キリストをこの地に送ってくださいました。そして和解の完成形がキリストの再臨によって完成する新しい天と新しい地ですね。キリストの再臨によって和解の完成がなす新しい天と新しい地がどういうところなのか、短くですけれども書いてある聖書箇所があるので見てみたいと思います。イザヤ書65章ですね。よく見てる箇所ですが、もう一度見ています。イザヤ書65章17節からです。イザヤ書65章17節から、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことを思い出されず心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命を全うしない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。 彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末裔であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼすこともない。主は言われる。この新しい世界の小さなモデルが私たちキリスト者という教会ですね。私たちキリスト者という教会であり、その一つ一つの教会が集まった教会ですね。イエス・キリストの十字架上の贖罪は神様の和解の働きの根拠であり、動力であり、理由ですね。クリスチャン社会学者であるドナルド・クレイビルという方がいますけれども、日本ではアーミッシュの研究とかでアマゾンとか見るとこう本が出てますけれども、そのドナルド・クレイビルという方がこんなことを言いました。和解は福音の中身である。この福音は人間と神との隔ての壁を溶かし、人間同士の間にある壁も打ち壊すとこう言いますけれども、その通りだと思いますね。和解のない福音は何の意味もなしません。やった、イエス様信じて救われた、永遠の命は天の御国だ、万歳、何の意味もなさないですね。和解がそこにないならば、和解の期待を応えようとしないならば、つまり和解の完成によって福音は達成します。和解こそ福音の核心であって、神様の技の核心であって、和解こそ救いの中身ですね。コロサイ書の一章を見てみますね。コロサイ書一章、すべては和解のためだと言います。コロサイ書一章二十節から、コロサイ書一章二十節、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。イエス様がこの地にいらっしゃった目的は、私たちを含めた万物を和解させるためですね。和解の成就のために十字架にてイエス様は死なれました。ヨハネの福音書17章を見てみますと、イエス様が十字架にかかられる前夜、最後の祈りをゲッセマネというところで捧げますけれども、その祈りの中でイエス様はこういうふうに祈るんですね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたと私が一つであるように、彼らも一つとなることをもって、世が私を信じるようになるためです、と祈られたほどに、血の汗を滴らせながら祈られたほどに、壊れた関係を修復する和解のための十字架であることをイエス様はご自身宣言されました。祈られました。パウロは今日のこのエペソ書の箇所で、キリストの死を通して神との和解という救いの恵みに入れられたならば、壁を打ち立てる自己肯定に生きるところから、大きな民族間を隔てていたとてつもない壁を打ち壊したように、二つを一つにされたキリストにある和解をなすことの大切さと深刻さを教えてくれますね。教えてくれてますね。さらにこの和解の実践にあって最も重要な聖書的な根拠となる言葉は、イエス様の三条の水訓、マタイの福音書5章にある言葉ですね。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです、という言葉ですね。平和とか和解 とかというテーマは、主イエス様、神様が、主なる神様がイエス・キリストの十字架を通して、またそのイエス・キリストの十字架を我が罪の贖いだと信じる者には永遠の命が与えられて救われるということを除けば、予定にはとても人気のあるテーマですね。それが人気のなかった時代はありません。こんなご時世なので、今まさに最大の関心事と言っても過言ではありません。でもその期待と裏腹に、神様のご介入を無視した和解はいつどんな時でも一瞬にして互いを傷つけて苦しめ合う暴力性を全くもって払拭することができません。救済的暴力性という言葉を聞いたことがあるでしょうか。英語ではリデンプティブバイオレンスと言いますけれども、以前ちょっと話をしましたが、この救済的暴力性というのは、悪を追放し正義を打ち立てるという名分のもと、羊の皮をかぶった狼のような暴力性のことを救済的暴力性と言います。つまり、救済、良かれと思ってしてるんだけれども、結局その内実は暴力だっていうんですね。この救済的暴力性を持たない人は誰一人としていません。みんな持ってますね。いいことのためにしようとしますけれども、なんだかんだそこに暴力性が含まれてしまうのが私たちですね。今起こっている戦争もそうですし、子供から大人に至るまで、皆私たちの主張する正しさなんて大概そんなものです。私たち人間の歴史は、暴力のない世界を人間が作り出すことができるという迷信のようなことを信じて、戦争と紛争を反復してきました。今日もそうですね。人間は神という存在を覚えなくても、神という存在から出発しなくても、神様に自分自身を預けることもなく、隣人と和解することができると考えて和解しようと努力しますけれども、残念ながら失敗します。成功しません。成功を装っているものはたくさんありますけれども、成功しないですね。和解とか平和という言葉だったり活動は、いつでも社会的な局面で取り扱われていますけれども、社会的にどんなに長い時間をかけても、どんなに高度な技術を投入しても、究極的な解決には決して至らずに、良かれと思ってなしたこととか考えた平和和解活動も、皮肉にも新しい争いを生んでしまうことがよくあります。ならばと、致し方なく神という存在と見かけ倒しの同盟関係を結んでは見たものの、内なる憤りを正当化するために、結局神様に敵対して人間同士も敵対してしまう雑然とした混迷状態に陥ってしまうこともありますね。なぜならば、キリストから離れてはどんな平和も存在しないからです。私たち人間はキリストなしで平和を語りますね。キリストなしで平和があるんだと今でも思って思わされてますね。でも聖書は言います。神のない、キリストのない平和なんかどこにもないぞと。シャロームの神様は、平和の君として来られたキリストを通して人間を誰一人として放棄されることもなく、何としてでもキリストの血の洗いによって救いを達成して、神様との和解を成り立たせて、人間同士の和解へと導きたいと導いていかれますね。私たちキリスト者は、この神の和解の働きへと入れられて、また期待されている者たちです。聖書は、唯一神の形に作られた高貴な存在である人間が、自ら神様に対して不正を行って罪に陥って、そしてその罪のために、創生直後から人間関係の最小単位である家族関係から亀裂が生じて、全ての関係が壊れていってしまったことを、まっすぐに伝えてくれます。罪はいつも分裂を引き連れてきますね。 人々を敵対関係に置くだけではなくて、神様に対して敵対心を抱かせるようにします。でも全ての敵対心はキリストによって打ち壊されて廃棄されて滅ぼされること、滅ぼされたことを使徒パウロは今日のエペソ書の聖書箇所を通して宣言しますね。葛藤と対立の痛みを、苦しみを、誤解を、差別意識を全て抹殺して、キリストが賜る賜物として和解を経験させてくださることを明確に明確にしてくれてます。言ってくれてますね。こう2つのものを1つにするという、この平和の実現だで和解についてこう考えてこう頭が熱くなるわけですね。で、頭を覚ますために家内とこう散歩をしてました。で、散歩しながらまだ頭が熱いのでその話をするわけですね。そしたら妻がこんなことを言いました。私たちは 0.5 でいいんだよ、 0.5 たす 0.5 は1でしょ、互いに 0.5 ずつ足りないから1つになれるんだよ。ああ、なるほどなと思いました。 0.7 とか 0.8 とか1のままだと1つに1にしようとしても 1.4 とか 1.6 とか2とかになってしまって、いつまでも1つになれないなと。本当そうですね。だから足りなくていいんです。足りなくていいことを認められること、これが福音ですね。キリストを知ったことによる恵みですね。足りなくていいんだと知れること、そしてこのキリストへの、キリストの恵みへの気づきが、二つが一つになる和解、平和の実現へとつながっていくわけですね。でも誰もが1であろうとします。いや、1以上であろうとしますね。どんなにぶつかっても 0.5 までは、いや、そんいいんです、 0.5 で。昨日ですね、蒼天祈祷会で使っている教材に、こんな言葉がありました。ちょっと読ませていただきます。私たちはどうすれば人と和解できるのでしょうか。相手にしてほしいところを指摘する前に自分の方こそ直すべきだと気づき、相手に私にも間違いがあると伝えるときに和解が始まります。これが神の御前で礼拝する共同体の問題解決方法です。神様と私たちの間で和解のための生贄となられたイエス様は、ご自分が罪人であるかのように人々の中に入ってこられ、私たちの罪をご自分の罪として負われました。それによって神様と私たちの間に和解が生まれました。私の周りにはどうして私を傷つける人がたくさんいるのだろうという考えをやめ、私はなぜ他の人を傷つけてしまうのだろうというふうに考え方を変えてみましょう。そのような考え方の中心には、いつも私は神様を悲しませてしまう人間だというへりくだった思いがあります。神様の御前に出れば、他の人が私にしたことではなく、私がその人にしたことが見えてきます。そして相手に許しを求めて和解することができます。これが私の中の怒りと他者に対する怒りを処理するイエス様の方法です。クリスチャンの共同体の和解は、誰か一人が一方的に謝ることではなく、互いに自分の過ちについて許しを求めることです。これこそ共同体が神様の御前で互いに許し合い和解する道です。今日の説教内容すべて言ってくれてますね。神様が私たち教会一人一人、私たち教会一人一人の目を開いてくださって、誠の平和への唯一の希望が平和の君、義なる王であられるお方の前に共に集まることであることを、真の平和と和解を知って味わわせていただいている私たちキリスト者が世に知らせていきたいものです。キリストのない平和はありません。それをまずクリスチャンが知っていくこと、知ったならばそれを知らせていくことですね。お祈りいたします。 天の神様、私たちにイエス様の心を与えてください。そして私たちの心がイエス様の心となりますように。私たちがまだ罪人であったとき、いやあなたの敵であったとき、いや敵であったことさえにも気づかなかったときに、あなたは私たちにイエス・キリストを通した和解の道を示しお与えくださいました。どんなにあなたから提示され示されてもいらんと言っていましたけれども、それでも諦めずその和解の道へと私たちを入れてくださったこと感謝いたします。神と敵対関係にあるものから平和の関係に入れられたことを感謝いたします。主よ、私たち生きているこの世界、平和を求めています。和解を求めています。どうか誠の平和と和解を経験させていただいている私たちが、まずキリストこそ平和であること、キリストのない平和はないことを覚え、あなたから期待されている和解を成していくことができますように、平和を成していくことができますように、どうか慈しんでください。私たちが私たち自身を見たとき、足りない器のように見えますが、あなたから見ればそんなことありません。 0.5 でいいんだと、その足りない部分を私が満たすんだと、あなたがおっしゃってくださっていることを覚えますから、聖霊なる神様、どうか私たちのうちにイエス様の心をお与えください。平和と和解の君、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。応答の賛美をしていきますけれども、キリストこそ平和という賛美を歌っていきたいと思います。これは1998年日韓コイノニアのために作ったテーマソングですね。その時の実習進学生が作ってくれたテーマソングです。こう拍手があるんですけども、ご存知の方はその拍手をしていただいて、ご存知ない方はソングシートを見ながら共に賛美していただければと思います。ご無理でない方お立ちください。 とうございます。お去りください。世界平和月間で今日からですね7週にわたって、恵み教会と関係している国または宣教師の方々のためにお祈りをしていきたいと思っております。で今日はですね、ケニア南アフリカのためにと書いてありますけど、ケニアのためにお祈りをしていきたいと思います。次の祈祷課題いいですか。市橋高尾先生、サラ先生ご夫妻がケニアのナイロビでずっと長い間活動してこられました。そして市橋高尾先生はだいたい毎年6月にいらっしゃってメッセージをしてくださったり、その働きの報告をしてくださったりしてましたけれども、ここ3年来ることができておりません。ただ市橋サラ先生がこの前オープン礼拝に来てメッセージをしてくださいましたけれども、今も続けてお二人で奮闘しておられます。コイノニア教育センターという学校を今作っているところですけれども、丸一にある52名の新入生のチャイルドスポンサーが与えられるようにケニア日本で現在募集中というのは、そのコイノニア教育センターに入ってきた子どもたちのことですね。新しく入ってきた子どもたちの経済的な必要を満たしてくれるチャイルドスポンサーが与えられるようにぜひ乗っていきたいと思います。また丸に新しい建物、寮のキッチンやホールの必要が満たされるように、井戸とかもしくは建物のために募金をお願いしたことがありましたけれども、今なおまだ建てている途中でありますので、その必要が満たされるように祈っていきたいと思います。で3番ですね、市橋先生ご夫妻の後継者として学校のシステムやコイノニア、これもコイノニアですね、コイノニア教育センターのビジョン、それでも人生にイエスと言おうを受け継いでもらえるような後継者が当たれるように祈ってくださればと思います。市橋先生ものすごいこうお元気で若く見えますけれども、もう75歳とかなんですね。全然見えないですよね。今もう後継者のことを考えておられるので、ぜひいいですね、それでも人生にイエスと言おうというこの言葉に、与えられている、その示される方が起こされるように祈っていきたいなと思います。ちょっとですね3分ぐらい、黙祷でもいいですし声を出していただいてもいいので、その場でお祈りしていただいて、最後私が代表祈祷したいと思います。お祈りいたしましょう。お祈りをいたします。天の神様、あなたがケニアを愛してくださっていることを感謝いたします。ケニアにいるお一人お一人をあなたが愛してくださっていることを感謝いたします。そしてあなたがお立てになった市橋高尾先生、サラ先生、今も奮闘しながら働いておられますから、どうかあなたの守りとさらなる恵みを持って導いてくださいますように、たくさんの子どもたちが、またたくさんの大人たちが関わっている働きでありますから、一人一人がイエス様によって光とされたこと、しようとなったことを喜んで歩むことができますように、たっとい子どもたちの一つ一つの魂をあなたがわしづかみにしてくださって、イエス様に愛されていることを感じながら歩んでいくことができますように、それでも人生にイエスと言おうというこの言葉が彼らの口からついて出てきますようにお導きください。日ごとの糧を満たしてくださるとあなたは約束しておられますから、どうか必要を満たしてくださいますように感謝いたします。平和の君であられる主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは2020年テーマソング、主話を持って賛美いたしましょう。ご無理入れない方お立ちください。Thank you. いたします。実にキリストこそ私たちの平和です。二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエス様の和解と平和を必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。